2月14日3時半になりました。先生塚平の時間です。第2週担当は、奈良県の柏市で、税理士をしております伊豆田博でございます。本日もね、奈良 .fm の、M スタジオより生放送で30分間お送りしたいと思いますので、最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。さて、2月入りましてね、非常に寒い日が、続いているんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。私ね、先週高速道路を走っているとタイヤがなんと後輪がパンクするなという事件がありまして、まあね、もう出口の、ね、直前だったんですぐ降りて、タイムパーキングに車を止めてタイヤ交換をして、なことなきを得たということがありましたが、思ったことはね、タイヤもね、何年かに1回は定期的にね、変えないといけないというのが分かりました。もうこの冬の時期ね、特に今年2月に入って雪も非常に多いので、車を運転される方はね、気をつけて運転していただきたいなというふうに思います。では、本日ですね、まあ、1年ぶりといいますか、ゲストを、お呼びしております。ご紹介させていただきます。奈良税務署の税務広報広聴官の狭間俊之様に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
こんにちは、奈良税務署税務広報広聴官の狭間と申します。よろしくお願いいたします。
はい、狭間さんにね、今日来ていただいたということは、もうね、ひょっとしたらもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、もうね、あさってより、確定申告のね、受付が始まるということで、本日はね、その確定申告の話をね、30分間、たっぷりお届けしたいなというふうに思っております。はい、では、本日ですね、皆様に、まあ、バレンタインデーなのでね、まあ、チョコレートも欲しいところなんですが、今日ね、ラジオの前のあなたの、チョコレートじゃなくてメールメッセージをお待ちしております。784@narafm.jp 784@narafm.jp、ファックスは 0742207840、20-7840 まで、お待ちしておりますので、どんどんよろしくお願いいたします。では、確定申告も、ね、内容盛りだくさんではございますので、まあ、早速、お話ししていきたいなとは思うんですが、まず狭間さんに、このね、広報広聴官の、ね、まあ、お仕事も兼ねて、まあ、ちょっと自己紹介を簡単にお願いいたします。
はい、私奈良税務署の税務広報広聴官をしておるんですけれども、奈良県下4つの税務署があるんですけども、奈良県には奈良税務署だけ、税務広報官というのがございます。はい、でもっぱらですね、名前の通りですね、税務の広報広聴が、仕事でありまして、今ちょうど確定申告を前ということで、本日もこういった形で確定申告の PR のためにお邪魔させていただきました。はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まあ、それではね、まあ、今年ね、初めて確定申告をするという方もいらっしゃるかもしれませんし、もうね、毎年してるという方もいらっしゃるかもしれませんが、まずね、毎年してる方はね、まあ、おさらいということでね、聞いていただきたいなというふうに思います。そもそもでは確定申告ってね、まあ、どんなものなのでしょうかということで、ちょっと狭間さんの方から、ちょっと簡単に、ご説明お願いいたします。はい、
所得税の確定申告というのはですね、はい、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、はい、それに対する所得税の額を計算し申告するものです。
あ、そうですね、ね、会社の場合はね、いろいろね、締めがね、また違ったりするんですけどもね、この個人のね、申告というのはもう全部12月末締めということでね、もう受付がね、もうすでに一部ね、還付申告なんか始まっておりますけれども、これからね、計算をされるという方は、まあ、お早めにということも兼ねて、12月末締めの、までの申告をしていただくというものになります。では、このね、確定申告を、まあ、する必要がある方というのはどういう方になるんでしょうか。
はい、個人で事業をされている方や不動産収入のある方、はい、給与の収入金額が2000万円を超える方、はい、主たる給与以外の所得が20万円を超える方、はい、2カ所から給与をもらっている方などは確定申告する必要があります。
はい、まあ、例えばこの2カ所の、ね、以上からの給料をもらっていると言いますと、まあね、アルバイトでね、こう複数のね、ところで働いておられるとか、また給料以外の、まあ、所得が20万円を超える方といいますと、まあ、例えば、まあ、なんか雑収入があるとか、あと保険の満期とかもそうですよね。
そうですね、はい。
まあ、そういった、ね、収入がある方についてはね、確定申告をする、ね、必要な場合があるということになります。あと、まあ、確定申告というネットね、まあ、税金をまあ払うという、まあ、イメージが強いと思うんですけども、まあ、払うばっかりではなくて、確定申告をすることによって税金が還付される方というのもいらっしゃいますよね。
はい、医療費控除や寄付金控除、はい、住宅借入金等特別控除を受ける方や、はい、中途退職により年末調整をしておられない方などが還付になるケースがあります。はい、還付を受けるためには確定申告を行う必要がございます。
そうですね、はい、このね、まあ医療費控除というのはね、もう皆さん、まあ、ご存知かと思います。で、寄付金控除もね、特に最近ではふるさと納税というのをね、まあ、されている方も結構多いんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった方もね、確定申告がすれば税金が戻ってくるというケースもあります。あとこの住宅借入金、これね、住宅ローン減税、新しくね、まあ、マイホームを建てたとか、またね、増改築をした、まあ、いくつかね、パターンはあるんですけれども、まあ、そういった方なんかも、確定申告をすれば還付の対象になる場合があるということなので、まあ、そういった方はね、忘れずに申告をしていただきたいなというふうに思います。じゃ続きまして、年金収入のある方っていうのは、今、ね、昔と違ってちょっとね、制度が変わってるんですけど、いかがですかね。
公的年金等の収入金額が400万以下であってですね、かつその年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万以下である方には、納付する場合であってもですね、確定申告する必要はございません。
そうですね、これもね、まあ、昔はね、確定申告のね、こう市役所とかでね、会場行くと本当にたくさんのね、方が、並んで、おられるんですけども、まあね、4、5年前から、これちょっと変わりましてね、確定申告しなくていい方が増えたくせいで、ちょっとね、我々この時期というと市役所に当番で、ね、派遣されるんですけど、ちょっと楽になったなという感が、しますね。で、続きまして、じゃあ年金収入があってね、申告の必要がないというケースがまあ今増えてるんですけども、まあ、かといって、まあ、医療費控除などの、控除が受けれないというわけではないんですよね。
はい、先ほど申し上げましたけども、申告の必要のない方であっても、はい、医療費控除により所得税の還付を受けるための確定申告をすることはできます。はいはい、
そうですね、これ確定申告のね、まあ計算できればね、一度、まあ、下書きかなんかでしていただいて、ね、もう還付にならないという方はね、特に必要はないんですけども、還付が、ね、できるという方であれば、まあ、計算して申告をすれば、もちろん還付申告を、ね、できないということではありませんので、まあ、そういった方はね、まあ、これも期限内に申告していただけたらいいなというふうに思います。はい、あと、私も少しちょっと、ね、さっき触れましたが、まあ、こういう収入があるときには、ね、まあ、注意をしてくださいというようなものがあればちょっと教えていただきたいんですけども。
はい、先ほどもお話にありましたけども、はい、生命保険関係の収入がある方は、はい、一時金や年金タイプの収入も課税の対象となる場合がございます。はい、生命保険会社から収入の明細が送付されると思いますので、はい、しっかりと確認していただいて、申告が必要かどうか検討していただきますようお願いいたします。
そうですね、まあ、これに関しては、ね、忘れていたということになりますね。まあ、夏から秋ぐらいにかけて、ね、電話かかってきて、まあ、入ってないのがあるので修正を、ね、ちゃんとしてくださいねという電話が税務署さんの方からかかってくるかと思いますので、まあ、一時金は、ね、もう本当に満期なんで分かりやすいと思うんですが、こうね、何年かに分けてね、まあ、年金型でね、もらえるもの、まあ、これに関してもね、保険会社の方で、所得としてね、いくらになるのかっていうのをね、明細を言えばくれますので、まあ、それを見ていただいて、対象になる場合は、忘れずに申告をしていただきたいなというふうに思います。では、続きましてね、ちょっと医療費控除、ね、まあ、これを、ね、申告される方は、ね、毎年非常に多いので、まあ、この医療費控除の部分について、ね、話を移していきたいなというふうに思います。ではまずその医療費控除 の、ね、まあ、こう概要といいますか、ちょっと簡単に、概略お話しいただけますでしょうか。
はい、医療費控除はですね、はい、自分や家族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができるものです。はい、
ですね、でこの、一定の金額の所得控除を受けることができるということなのですが、まあ、具体的な、ね、まあ、数字のところですね、まあ、いくらぐらい控除を受けるんでしょうか。
はい、支払った医療費が、はい、医療費からですね、10万円または所得の 5% のどちらか少ない金額を差し引いた金額となります。
はい、
具体的にはですね、所得金額が200万円以上の方は10万円を、
はい、
200万円未満の方は所得金額の 5% を差し引いてもらうことになります。
はい、
例えばですね、所得金額が300万円の方が医療費控除、医療費を15万円支払った場合には10万円を差し引くことになり、
はい、
医療費控除の金額は5万円となります。
はい、
また所得金額が160万円の方が医療費を15万円支払った場合には、はい、所得金額の 5% の8万円を差し引くことになり、はい、医療費控除の金額は7万円となります。
はい、ありがとうございます。これね、あの医療費に関してはね、まあ、私もねあのこの時期というのは確定申告、まあ、当然、必死にやってるんですけれども、やはりねあのこう入院を、ねすることがあった場合とか、まあ、本当は、ね、そういうことがない方がいいんです。健康であることに越したことがないんです、ないんですけれども、特に入院があったとかね、本当に、まあ、保険が、ね効かない治療をどうしてもしないといけなくなったとかいう場合です。10万円超えることっていうのは結構あるかと思いますので、もうこれ、ねまあ、領収書を、ねちゃんと、あの保存ね、されていればその分ね集めていただくと、きっちり計算できるかと思いますので、まあ、これからね、医療費控除の申告をされるという方については、まずね、領収書をきっちり、整理いただきたいなというふうに思います。でここからですね、まあ、具体的にそのこれは医療費になるのかならないのかっていう判定がね、まあ、難しいものもちょっとあろうかと思うんですけども、まあ、その辺のね、ここまでが対象だというものの概要をちょっとお話しいただけますでしょうか。
はい、あの医師または歯科医師による診療または治療、はい、で治療または療養に必要な医薬品の購入代金、はいはい、マッサージ指圧師、はい、針師、灸師、はい、柔道整復師による施術費用、はいうんうんうん、介護保険制度のもとにで提供された一定の施設や居宅サービスの自己負担額が、はいはい、医療費控除の対象となります。
はい、そうですね、特にね、我々実務でね悩むのはこう介護関係とかになりますとね、何でもいけるというものではなくて、ものによってはね、可能なもの不可能なもの当然ありますので、特にねこの介護関係の、費用になりますと、ここね使った額はね例えば5000円とか書いてあって、その中でもうち、医療費控除のね、対象額っていうのがねいくらって書いてるものも、ありますので、そこねそれチェックいただければ、間違いなく計算できるんじゃないかなというふうに思います。あと、先ほどありました医薬品のね、まあ、購入代金というお話がありましたけれども、まあ、例えばねドラッグストアなどでね、まあ、風邪薬を購入するだとか、まあ、その他ね、まあ、必要な医薬品を購入するケースもあろうかと思いますが、まあ、そういった場合のね、医療費控除のこともお話しいただけますでしょうか。
はい。風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費控除となります。はい。しかしですね、ビタミン剤などの、はい、あの病気の予防とか健康増進のために、はい購入された医療費につきま、はい、医薬品につきましては、はい、医療費控除の対象となりません。はい。またあの疲れを癒したり体調を整えたりするためのですねマッサージについてもですね、はい、対象にはなってきません。
はい、そうですね、まあ、こちらもね、本当にねあの治療というねあの趣旨のものは医療費控除になりますけれども そうでないものであればちょっとそれで、ね、今回の対象にならないということですので、はいね、ご注意をいただきたいなというふうに思います。あとあの歯の、ね話ですけれども、まあ、矯正ですね、まあ、こちらも、ねまあ、医療費控除に、ねまあ、なるというふうに私も聞いてるんですけれども、こちらのお話もお願いできますでしょうか。
はい、あの歯列矯正を受ける人はですね、はい、年齢や矯正の目的などからですね、はい必要と認められる場合につきましては、はい、この費用が医療費控除の対象となります。はい、例えばですね、発育段階のお子様がですね、はい、成長を阻害しないために行う歯列矯正につきましては、はい、医療費控除の対象となります。はい、しかしですね、同じ歯列矯正であってもですね、要望を美化するための費用は医療費控除の対象になりません。は
い、そうですね、まああの特にね、今日ラジオの前の、ね、方もね、まあ、子育て世代という方もいらっしゃるかと思います。まあ、うちもそうなんですけども、このね、まあ、特にね子供のうちにね、まあ、こう歯並びがねちょっとあの少しねこう綺麗じゃないという方であれば、あのやはりね先のことを考えるとね、まあ、今のうちに直しておいてあげた方がいいというケースもありますので、まあ、そういった場合にはね、まあ、医療費控除の対象になり得るということでね、ご承知おきいただきたいなというふうに思います。あと、じゃあ続きましてね、介護関係の費用ということで、さっきも、ね、少しお話したんですけれども、まあ、こちらについても、ね、ちょっと詳しくお話しいただけますでしょうか。
はい、施設サービスの対価、はい介護費、食費や、はい、居住費につきましてはですね、はい、支払った額が医療費控除の対象となります。はい、しかしですね、利用代など日常生活においても、はい、通常必要となるものにつきましては、うん、費用の対象にはなりません。
そうですね。あと、この介護保険関係になりますとね、 まあ、居宅サービスなどもね、まあ、対象になるというふうに聞いてるんですけども、まあ、この判定がね、まあ、ちょっとね、まあ、実務的にも難しいなというところがありまして、まあ、この辺のお話も、ちょっとしていただけますでしょうか。
はい。介護保険の対象となる、はい、全ての居宅サービスが、はい、医療費控除の対象となるものではございません。そうですね。はい。介護サービス事業者から、はい、要介護者または要支援者をが提供を受ける居宅サービスの費用のうち、はい、療養所の世話の費用に相当する部分、はい、この金額が医療費控除の対象となります。はい、難しいと思いますので、迷った時は国税庁ホームページをご覧いただくか、はい、確定申告電話相談センターにお電話でご確認ください。
はい、そうですね。特にね、今この国税庁のホームページで、ね、まあ、皆さんも機会があったら見ていただきたいんですけどもね、我々でもね、こういう時どうなのかって思った時に、結構ね、いろんな事例とかも含めて詳しくね、いろんなものが載ってますので、特にね、この医療費に関しては、まあね、インターネットとかでもね、いろいろ書いてますけれども、本当に国税庁ホームページでもね、詳しく今、載っておりますので、まあ、こちらを見ていただくとか、またね、この確定申告の電話相談センターなんかにもね、聞いていただくといいんですけれども、まあ、さっきね、ちらっと申し上げましたが、領収書にもね、うち医療費控除対象額というのをね、書いてるケースが多いかと思いますので、まあ、そちらをね、まあ、見ていただくと一番もう手っ取り早いのかなというふうに思います。これでちょっとね、メッセージをいただいておりますので、ちょっと紹介させていただきたいなというふうに思います。ラジオネームキャンディさん、ありがとうございます。こんにちは。今日はバレンタインデーですね。でも税理士の先生方は確定申告で忙しそうですね。お体に気をつけてください。ありがとうございます。そうですね、もう私どもの場合はね、この時期といいますと、まあ、正確に言うとね、もう年末ね、去年の12月に、まあ、年末調整と言いましてね、本当にサラリーマンの方はね、基本的に確定申告をしなくても、この年末調整で、まあ、確定申告ってね、もう同じことをやってしまいますので、まあ、その年末調整の時期から、まあ、1月2月もうね、確定申告の準備で入ってますので、まあ、そこから3月のどうでしょう、まあ、15日まで確定申告をやって、その後ね、まあ、いろいろ資料の整理とかやってると、まあ、おおむね3月いっぱいぐらいはバタバタするのかなというところですが、この時期はね、我々頑張らないと夏を越せないので、一生懸命仕事に勤しみたいなというふうに思います。はい、では、続きまして寄付金控除の、ね、お話を、少し触れておきたいなと思いますが、ふるさと納税もね、もちろんこれも寄付金控除の対象になりますよね。
はい、ふるさと納税は都道府県、市区町村に対する寄付になりますので、寄付金控除を受けることができます。
はい、こちらですね、確定申告で、ね、寄付金控除を受けていただきますと、まあ、2000円を、ね、超える部分について、所得税、または、ね、住民税の方から、控除を受けるということになりますけれども、まあ、確定申告を、ね、する方については、まあ、一定の金額がね、まあ、それは各ね、申告される方によって違うんですけども、所得税の方で寄付金控除を受けて、で、残りの額を、住民税の方から控除を受けるということで、例えば、1万円ね、このふるさと納税をしたという方であれば、まあ、2000円はね、まあ、足切り、残りの8000円分について、所得税または住民税の、どちらがね、まあ、合計して8000円まで、まあ、税金の控除を受けることができるというような制度になっております。またね、ここで、一つご紹介しておきたいと思います。もうね、これ29年からの、というかね、まあ、28年にはもうこのね、もう、の分をね、このすることができない、このワンストップ特例制度というもの。まあ、これはね、このふるさと納税をした、先がですね、まあ、5カ所までであれば、確定申告をしなくてもですね、その寄付をしたところに対して、もう自動的にね、住民税の方で、控除してくれるように、まあ、依頼をするという、まあ、ワンストップ特例制度というのがもう制度として、設けられておりまして、まあ、この制度を、ね、適用した場合には、まあ、確定申告をしなくても、まあ、確定申告をしたのと同じ効果があるという制度になっております。まあ、確定申告を、ね、もう毎年される方は、ね、特に関係ないかと思いますが、もう給料でだけしか収入がないという方で、わざわざ確定申告が面倒くさいという方については、ね、このワンストップ特例制度を、ね、使っていただくと、確定申告を、ね、まあ、不要ということになりますので、もう、ね、29年これから、ね、寄付をされるという方についてはこの制度もぜひご活用いただけたらというふうに思います。はい、残りが、ね、もうあっという間に残り10分ということになりましたが、またメールの方を頂戴しております。ありがとうございます。 ラジオネームコロンさん、ありがとうございます。ふるさと納税ってよくテレビなどで聞きますが、独身の私でもできるのでしょうか、ということで、これもね、独身であろうとね、家族持ちだと関係ないですよね。
関係ないですね、はい。
もちろん独身であってもね、可能ではありますので、またね、どの金額まで、でやれば、マックスね、マックスと言いますか、最大限ね、効果があるのかと言いますと、これもね、インターネットでまた私見ていたんですけども、まあ、このさとふるというね、まあ、ふるさと納税サイトというのがございまして、まあ、このホームページを見てますとね、概算で、いくらまで寄付しようから上限額ね、控除の上限額の試算ができるというような、ページもあるようなので、もしね、ご興味があればこちらのページも、まあ、見ていただけたらというふうに思います。さて、残り時間がちょっとね、短くなってきたので、今日ね、せっかくね、狭間さんに来ていただきましたので、まあ、税務署からのね、まあまあ、お願い事項、まあ、周知事項として、いくつかね、お伝えしたいこともございます。またね、このね、確定申告についてはね、まあ、皆様、ラジオの前の方では、年に1回しか計算されないという方もいらっしゃるので、ね、なかなかね、慣れないという方も、まあ、ひょっとしたらいらっしゃるのかもしれませんけれども、まあ、それについてはいかがでしょうかね。
はい、確かにですね、計算が難しいということを感じられる方がいらっしゃると思います。はいはい、しかしですね、国税庁のホームページに確定申告書等作成コーナーというのがあります。はい、これをぜひご活用していただきたいと思います。このコーナーではですね、画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額の計算を自動で行ってくれます。はい、タブレットなどでも利用できますので、コンビニでプリントアウトして申告書を提出することも可能です、はい、大変便利ですのでぜひお試しください。
タブレットでもいけるんです。これ、はい、私いつも、ね、まあ、パソコンで見るように知らなかったんですが、このパソコンで見ても、ね、この確定申告書の、ね、作成コーナーというのは、これ非常に我々が見ても、ね、使いやすいなと思いますので、はい、まあ、ぜひ、ね、皆さん触っていただけたらというふうに思います。
お願いいたします。
では、この期間の方ですね、私も先ほど触れましたけれども、ちょっともう一度、アナウンスをお願いいたします。
はい、所得税の確定申告は2月の16日木曜から3月15日水曜日までです。はい、2月16日までは税務署の相談会場は開設しておりませんので、うん、ご注意ください。はい、また2月16日以降についてもですね、申告相談の受付は午後4時までとなっています。はい、また混雑の状況によっては早めに受付を終了する場合がありますので、はい、ご了承ください。
はい、あと、申告書を、提出する以外で、まあ、気をつけないといけないこと、まあ、特に、ね、税金の支払いのこととかが、ね、そうなってくるのかなと思います。その辺のお話も合わせてお願いいたします。
はい、3月15日は所得税の申告と納税の期限でもあります。はい、時々申告だけ済ませて納付を忘れておられる方がいらっしゃいます。はい、固定資産税や自動車税は市役所や県税事務所から納付書が送ってきて、はい、それに従って納めていただく方式となってますけども、はい、税務署の場合は後日納付書を送って納めていただく方式ではありません。はい、このためですね、申告後3月15日までにご自身で納税を済ませていただきますようよろしくお願いいたします。
は
い、
まあ、納税のある方はね、場合によってはもう振り替え納税のね、申し込みをされる方が銀行引き落としになりますんで、はい、銀行引き落としの場合はこれ4月の20日ですんでね、確か、
はい、
そうですね、1ヶ月ね、先に4月20日振り替え日となってますので、確定申告でね、まあ、税金ね、納付必要のある方は、まあ、口座振り替えの手続きもね、合わせてしていただければというふうに思います。あと、もう多分税務署ってもう今大変人がたくさん来られてるんですよね。
そうですね、特に奈良税務署は近畿2府4県の税務署のうちですね、はいはい、確定申告書の提出件数が第3位という、はい、本当に多くの申告書が提出される税務署なんです。
そうですね、多いんですよね。
庁舎がですね、はい、都合で駐車場がありません。でお越しいただいたとしても長時間お待ちいただくことが予想されます。
はい、
このためぜひともですね、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを活用してですね、ご自身でお早めに申告書を作成してご提出をお願いしたいと思っております。
はい、あと最後に、マイナンバーのことだけ一言お願いいたします。
はい、マイナンバー制度の導入に伴いましてですね、はい、平成28年分以降の確定申告からマイナンバーの記載と、はい、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示または写しの添付が必要となりました。うん、はい、確定申告の提出にあたっては記載漏れなどがないようよろしくお願いいたします。 詳しくは国税庁ホームページ、社会保障番号制度マイナンバーコーナーをご覧いただくか税務署へご確認ください。
はい、ありがとうございます。ね、これ扶養家族が、ね、おらいらっしゃる方についても、ね、扶養家族のマイナンバーも、ね、記載は必要となりますので記載漏れのないようにお願いいたします。あとね、メッセージをたくさんいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム千代子さん、いつも聞かせていただいています。ありがとうございます。確定申告、私はパートで働いているのですが厚生年金も保険も入っている、年末調整もしてもらっている。昨年、単発の仕事で、1年間で、数万円の仕事をしていました。源泉徴収票が送られてきましたが申告しないといけないのでしょうかということで、先ほどこれ、ありましたね。メインで、ね、働いている給料以外の所得は、ね、まあ、20万以下ということになるので多分所得税の確定申告は義務は多分ないんでしょうが、住民税の方はおそらく、数万円の収入でも申告が確か必要なはずなので、住民税の手続きの方はよろしくお願いしたいというふうに思います。はい、続きまして、まさに明日から、確定申告でタイムラリーなお話で一生懸命耳を澄まして拝聴しております。個人年金を今年からもらっています。年間40万円ほどなのですがパートの給料が90万円ぐらいあります。今まで扶養控除内で収まるようにと働いていますが、確定申告した方がいいと言われましたが何を持っていくとか気をつけたらいいことありますかということで、パートの方ではね、源泉徴収票というのはおそらくね、はい、交付されていると思います。はい、あと、この個人年金なんですが、まあ、収入は40万円ということですがおそらくこれも保険会社の方で、まあ、1年間にもらってるのが40万、それに対する掛け金がいくらで、所得がいくらになるのかという明細を、ね、取り寄せていただいて、まあ、その金額によって、これも、ね、副収入が、ね、まあ、20万円、所得20万円超える場合は申告が、必要ということになりますので、ご注意いただきたいというふうに思います。ラジオネーム、タックンママさん、ありがとうございます。こんにちは。医療費控除について教えてください。10万円以上の部分について控除を受けられるということですが、これは、世帯で、10万円を超えると受けることができるのでしょうかということで、これはどうでしょうかね。まあ、実際払った人が、ね、対象になりますので、はい、まあね、まあ、例えば、ね、もう専業主婦の方で、ね、まあ、全部ご主人が全部、ね、家族全員の医療費を負担しているというようなケースになりますと、ご主人の方で医療費控除を受けるということになろうかと思います。でもう一つメールいただいております。ラジオネームダンダンさん、こんにちは。今年初めて確定申告しようと思い確定申告の相談コーナーに行きました。ああ、もう行っていただいてるんですね。よくわからないまま行ったので結局2回通ってそれでも郵送になりました。事前に調べないと何度も手間になりますねということで、そうですね、まあ、ぜひこれあの今インターネットでも、ね、情報が非常にたくさんありますので、まあ、そういったところを、ね、まあ、見ていただいて、まとめていただけると、当日ね、もう税務署の確定申告の相談コーナーもね、おそらく混雑してこようかと思いますので、ちょっとね、大変になるかと思いますね。まあ、来年もね、確定申告される場合はね、事前準備をお願いできたらというふうに思います。はい、もうあっという間の30分となりましたが、波多間さん、ね、まあ、当然ラジオで初めてということで、いかがでしたか。
はい、すごく緊張しております。
で30分間、どうもお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。もう本日の、ね、終了これで放送これで終了となります。来週は、歯科医師の中島先生の登場となります。私は次回3月14日次はホワイトデーの登場となります。それでは、来週また来月もよろしくお願いいたします。それでは皆さんさよなら。
さよなら。